こんにちは。今日は漢方千夜一夜第4回を述べさせていただきます。今日は漢方の流派について簡単に述べさせていただきますと。漢方と一口言いましてもいろいろな流派がございまして、その流派にのっとって治療をしておりますから簡単ではないということです。じゃあ流派ではどういう流派があるかと言いますと、大体6つぐらい分かれてまして、1番目広報派、2番目五星派、3番目折衷派、4番目交渉派、5番目一貫同意学、6番目に中医学等があります。で、広報派とはどういうことかと言いますと、広寛って言いますから、今から約1800年前の中国の時代の張仲景という人が表しました。これは編纂したとも言われてますけども、アカデミーがあったかと思われますけども、召喚論、緊急要約によって治療を施す流派でありますと。で、この、日本での系譜はどういう人たちがいますかと言いますと、まず最初に北山雄昌氏という先生が目をつけまして、名古屋原因時代にこれが大事だということは分かりまして、それが後藤権山、香川修徳、山脇東洋、松原一貫斎のこの4人を広報の四大大家と呼んでおりますが、もう一人異色の人物がおりまして、吉松藤堂という人が革命的にこの流派を拡大させた人だと言われております。2番目五星派とは、それから下りまして金元、つまり西暦1115年から1367年の約150年間の医学を言いまして、次に述べます4人の名医がおりまして、その人たちのことを合成派医学と呼んでおります。まず有名なのは劉寛祖、華寛と申しまして、官僚派。官僚派というのはどういうことかというと、病気はみんな炎症が主眼としているから、治療としてはサメージ官僚の剤を多用したと。例えばオーレンゲ毒糖という薬は劉寛祖の得意な処方であります。今現代薬に似ていますね。これは炎症があるから消すんだ。2番目としまして、超重症超歯科、これは抗下派といいまして、発汗させたり破壊したり砕したりしている抗下を唱え、鮭剤を多用しました。例えば防腐痛症さんのように徹底的に下したわけですね。それで病気を早く治そうという派であります。3番目は最も有名な李光、李桃園という人です。これほど派といいまして、土を補う派ですから、土は万物の母、中とは胃腸系統消化系統を補って気を増すと主張しました。この人の有名な処方で補中液湯というのがありまして、これは今も有名な薬であります。別名硫黄湯といいまして、医者の中の王様と呼ばれております。4番目、朱真光、これは丹慶、朱丹慶と申しまして、陽陰派と言われておりまして、エネルギー、つまり陽は常に余りあって、それに対して陰は常に不足すると論じました。そのために陰を補うことを旨としまして、腎硬化湯などの処方を使いました。で、日本ではこの4人のうち、特に李光と朱真光の説を取りまして、李州医学と称しました。で、この系譜には大正三教がいまして、そのお弟子さんの名前と道さん、これが有名でありまして、大木町天皇の爺でありまして、後信長さんに仕え、信長さん亡き後は秀吉さんに仕え、秀吉さん亡き後は家康さんに仕えたという有名な先生でありまして、主な著書に経的宗八巻八冊があります。これは理衆医学を日本化した先生であります。そのまま使ったんではないということです。それを日本化するために血みどろの努力したわけです。で、これらの薬を使うのが合成肺学であります。非常に温和なやり方だと言われております。3番目、折衷派。これはどういう学問かと言いますと、その名の通り広報派の特徴であるところと合成派の特徴であるところの良いところをお互いに取り入れまして、それで患者さんを治せばいいということを主張しました。で、この派の代表的な和田東鶴という先生でありまして、古今東西第一人者でありまして、その手福風亭浅田宗博等がおります。 現在の多くの漢方の臨床家は、すべてこの派に属すると思われます。第4番目、高尚派。高尚派というのはどういうことか言いますと、経学の一派でありまして、医経とか経法の本当の意味を鮮明に明らかにしようと進みました。そのためにいろんな本をたくさん作って、臨床的な基礎を作ったと言われています。代表者には有名な山田、まあ普通は聖人というのは普通本名は正成、滝本康、伊沢蘭健、渋江仲斎。渋江仲斎とか伊沢蘭健は森鴎外の小説で有名であります。小島岳子、森達之、北村忠宏、滝本方等がございます。で、彼らによって日本の漢方は飛躍的に、進歩したと言われております。で、明治になりまして、この派はだんだん衰えたわけです。で、今我々はこの人たちによって漢方を学ぶことができるわけです。第5番目、一貫同医学。これ一貫同医学というのは森道博先生が主張しました派でありまして、最大の特徴は体質を3つに分けたということであります。おけつ症体質というのは、体の中におけつ、古い血、性的な血じゃない、その血液が溜まりまして、そのために一種の病気を起こすものをおけつ症体質と呼んでまして、その代表的な薬が通道酸であります。この通道酸を呈しているものは、大体太った人で赤らごでが多くて、爪よりはちょっと茶褐色でありますと。それでこのおけつ症体質に現れると病気がある程度決まってまして、かかりやすい病気というのがありまして、例えば脳溢血から気管支喘息、胃腸病、肝臓病から結核、自覚、それから神経性疾患、例えばノイローゼとかそういうことですね。で、動脈硬化と常習性便秘とか腰痛とか非常性疾病、バセドウ氏病、中枢炎、そういうのが、心臓も含めそういう病気が多数ようです、あります。それを防ぐのがこの通道酸であります。それに対して増毒症体質、これはどういうことかと言いますと、要するに脳卒中を起こりやすい体質なんですけども、食べ物の毒、風邪の毒、水の毒、あと梅毒の4つが体内に合成して蓄積され停滞したものでありまして、治療に使うのは防腐通症酸をよく用います。で、この防腐通症酸の特徴は結核にはかかりにくいと、しかし脳血管障害にはかかりやすいと。それで、若い時は熱性伝染病に対する危険性を忠告すべきであります。で、動脈硬化とか腎機能が落ちる可能性が非常にあります。で、色白の人で、ちょっと太り気味の人でが、非常にこの体質があると言われております。で、これかかりやすい病気は、若い時は熱性伝染病でありますけど、青年になりますと、神経痛とか腎臓、糖尿、がノイローゼ、そういうものが多くなります。それから年を取りますと、動脈硬化、脳溢血、萎縮腎等が挙げられます。その次は解毒症体質。解毒症体質はどういうこと、免疫が落ちるわけでは、結核性体質のことを言われています。で、これは小児、子供の時期には細胞性感染、青年期には経外連合等で、それ以後は流胆射管等という3つの薬を使い分けております。で、結核性体質を有する症には常に風邪を引きやすいし、気管支炎になりやすいし、喉、扁桃腺、咽頭炎、鼻炎等の炎症疾患に侵されやすいので、この細胞性感染をずっと使いますと、だんだん良くなってきます。大抵はこの人たちは青白い、あるいは浅黒い顔も多く、体型痩せ型で首が細く、胸が狭く、顎下リンパ腺肥大を認めるのが特徴であります。それから、その次の経外連合等、これは青年期の解毒症体質を用いますけど、蓄膿症とか、肋膜、肺腺カタル、ノイレ等をやむ傾向があります。で、皮膚の特徴は、どす黒いというのがあります。で、長身で筋肉型、痩せ型で骨っぽい体格問題があります。それから、その次、経外連合等の次、青年期から老年期にかかるのは、流胆、射管等であります。これも特徴がありまして、かかりやすい。皮膚が色の浅黒く、それから腹直筋の特徴がありまして、両腹直筋が突っ張ってるんですね。で、結核とか肺腺カタルからとにかく結核にかかりやすい。で、あと痔瘻とかですね、それから淋病、膀胱炎、口蓋炎、そういうのが非常にかかりやすいと言われております。 で、これらのことをうまく応用していくと漢方も一番分かりやすいと思われます。で、6番目は中医学でありますけども、これは新生中国になってできた医学でありまして、広報派プラス経絡派と言われております。